今日恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記の9章です。ネヘミヤ9章です。ネヘミヤ記9章、1節と2節を先に宣言いたします。その月の24日にイスラエルの子らは集まって断食をし、荒布をまとって土をかぶった。イスラエルの子孫はすべての異国の人々と関係を断ち、立ち上がって自分たちの罪と先祖の咎を告白した。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。今我らはあなたを前にしております。御言葉を前に、今我らはここにおります。主よ、本当に私たちもあなたの御旨、あなたの御心をよく知り、そして知ったならば行うことができますように。あなたの御旨、主よ、本当にあなたはネヘミヤ記を通して本当に不思議に章を順番に追っている御言葉のその一つ一つ、そのタイミングが本当に今の私たちに非常に旬な御言葉がずっと続いております。主よ、本当に今日もまた我らともどもが御前に静かに静まり、御言葉によく耳を傾けることができますように、聞いたならば行い、そして神の道、祝福の道を進んでいくことができますように、そして呪いの道からますます離れていく我らでありますように導いてください。始めから終わりまで全てをあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美します。主は本当にこの御言葉、ネヘミヤ記を、あまりこのネヘミヤ記って、ね、今までの人生で、ここまで詳しく見たことはないかもしれませんけれども、本当にこの順を追っていく、その一回一回、一章一章が本当に今、まさに私たちに旬な御言葉が語られております。御言葉は、生ものです。生きております。だから日ごと私たちに新しいものです。この、ね、ネヘミヤ記の流れ、ね、まず、前回からの流れを見ますと、ね、7章の方では、この城壁の内に住まわせるべきは、本当に一体誰なのか。外的の城壁が、ね、修復された後に、本当に私たち自身の心の城壁の再建が必要であり、そして私たちの出所は一体どこにあるのか、ね、系図が開かれました。そして、昨日の発祥においては、この、ね、本当に御言葉が民を変えた日ですね。第7の月、新年の明けたその時から、本当にこの民が御言葉を主体に求めて、そして、ね、エズラに聞いて、この御言葉に書かれてあること、そこから、本当に自分自身が、まさんす、悔いるべきもの、そして本当に主にまさんす従うべきものだ、ということが、明らかにされて、そして、今日の9章においては、さらに悔い改めが促されるんですね。この、彼ら、誰かに促されたわけでもありません。強制されてもなく、彼ら、集まるんですね。二日後、というふうに書いてあるんですけども、何の二日後が、仮要祭が、この前の9章において行われたんですけども、その仮要祭の大きな喜びが、ね、終わったわずか二日後にですね、彼らは集まって断食をして、荒布をまとって土をかぶった、一節に書いてあります。で、そして、ね、イスラエルの子孫はすべての異国の人々と関係を断ち、立ち上がって自分たちの罪と先祖の咎を告白した。アーメン。で、思えばこのネヘミヤ記は、ネヘミヤ一人の、悔い改めの祈り、先祖の咎を自分の咎として背負って、自分がの先祖の、ね、腰の中にいるときに、本当に私は先祖の罪に加担しました。ということで、そこからこのネヘミヤ記が始まったんですね。で、この九章においては、ネヘミヤ一人がそれをしたのではなく、また進めたのでもなく、民全体が自分から進んで、ね、先祖の咎を、ね、追って、 そして、ね、しかも彼らはすべての異国の人々との関係を断って、というふうに書いてあります。それまで神様を知らない価値観、それを、その関係を断ったわけですね。私たちも本当にこの世の中の価値観と神様の価値観、これが2つ立ち上がったときは、世の中のその価値観は立って、神様の価値観に立つべきなんですね。このイスラエルの子孫はすべて異国の人々と関係を断ち、そして立ち上がって自分たちの罪と先祖の咎を告白した。と2節に書いてあります。本当にこの仮予祭の喜び、それから2日後にですね、このようにして自分から悔い改めの集会を自発的にするということ、これは本当に御言葉をいただいた人に、健全な御言葉をいただいたときに起きる健全な対応、それは、この流れです。御言葉を聞いた。そしたら悲しみが湧き起こった。しかし、今日は、悲しむべき日ではない。喜びなさい。貧しい人には互いに贈り物を、送って、そして共に喜びなさい。共に喜んだ。そして、昨日の箇所において、その後、仮押さえを彼らは行ったんですね。御言葉を調べたら、この今するべきは仮予祭だということが分かったので、この仮予の祭りをもって大いなる喜びが湧き起こりました。何しろヌンの子ヨシアの時代以来仮予祭がずっと行われていなかったんですね。それがなんとあのヨシアの時代以降初めてこれほどの仮予祭が行われたので、で彼らの中に大きな喜びが湧き起こったとあるんですけども、しかしそのそれが終わった2日後にまた再び自分から、断食をして、皆さん、ご馳走と断食、どちらが、好きでしょうね。ご馳走の方が、好きなところがあるんですけども、しかし彼ら、好き好んで、断食の方を、2日後に、何の日でもありません。立法では、特に定められた日ではありません。けれども彼は、共に集って断食を行ったんですね。そして、彼ら何をしたか、決心の祈りをするんです。この9章。9章全体が、この聖書の中でも結構長い部類に入る、長い悔い改めの、祈りの、一つです。で、しかもここの9章の祈りはですね、私たちが日頃する祈りとは全く性質が異なるんですね。大体多くの人はこういうふうに祈るんですね。神様は私を祝福してください。神様はどうかこの今苦々しいものを取り除いてください。問題を解決してください。そういうふうに、真っ先に私たちの、祈りをするんですけども、けれども、この九章の祈りはですね、全くそれとは異なります。この祈りのほとんどが、主の御業の告白なんです。主はあなた何々をしてくださいました。けれども、私たちの先祖はそれに対して何々をしました。それでも主をあなたは許してくださり、ここまでの恵みをしてくださいました。けれども、私たちの先祖は、それに対してこれこれの悪を行いますという、そういうですね、主の御業の告白と、自分たちが罪を犯した、この交互の祈りなんですね。そして、ようやく最後の最後で、どうか助けてください。自分たちの懇願、それは本当に最後の最後にほんの少ししか出てきませんし、そして、そのさらに最後に、主よ、私たちを覚えてください。今こんな困難にあります。今私たちは奴隷です。この神を知らない者たちの奴隷となっています。主よ、そんな私たちの現状を覚えてください。というところで祈りが終わるんですね。本当にこの祈り、本当に斬新な祈りです。この斬新な祈りは、まず、レビ人たちがですね、主を褒めたたえるところから始まるんですね。五節から見ますと、レビ人たちが、主を褒めたたえて、おりますけれども、これ、まさに主の祈りと同じです。主の祈り、天に増します我らの父よ、皆が崇められますようにですね、御国が来ますように、御心が、天になるごとく、地においてなりますように、みが続きます。みというのは、あなたの尊敬語ですね。皆が、御心が、この、 本当に神様がまず第一なんです。祈りの第一は私たちではなく神様のお心がなりますようにというところです。まず、このレビ人たちは徹底的に主を褒めたたえなさいというところから始めます。そして、6節以降ですね、この神の歴史を語る、その告白に移ります。この祈り、ね、のその構造は、まず主の御業がありきで、そしてそれに対して民が何をしたか。大体民はそれに対して逆らいました。ね、それに対してさらに主の恵みの御業が現れました。けれどもそれに対してまた民はこれこれの罪を犯しましたっていう、まあ、そういう構造なんです。ね、6節から8節では、ね、主は天と地を創造された。そして、ね、アブラハムの選んで自分たちを選んでくださった、ね、主よあなたは正しい方です、ね、というところです、ね、9節からは、ね、出エジプト記の、ね、ことがなされて主は、ね、奇跡をもって自分たちの奴隷状態を解放してくださった。昼は火の柱、雲の柱、夜は火の柱で導いてくださった、書いてあり、そして、ね、13節からは、ね、シナイ山での、主が律法を、ね、与えてくださったことが記され、でも、16節けれども民は背きました、ね、この主の恵み憐れみに対して主は民は、何度も何度も主に対して罪を犯した。で、17節の後半では、それでも主は見捨てなかった。あなたの神、主は、ね、許す神、というふうに書いてあります。で、この本当に荒野での40年間、主は誠に驚く、ね、ことをしてくださった。本当に彼らは何の賭けもありませんでした。ね、この着物は古びず、足は腫れなかった。主は怒りながらも何度も何度も見捨てないで、そしてむしろ恵みを賜り、40年間マナが絶えることが一度もありませんでした。罪を犯して、徹底して罪を犯した日にもマナが降ったんです。主は本当に憐れみ深く恵み深いお方。けれども、ね、22節からまた、ね、民はさらに背いて、けれども主はさらに憐れんで、けれども民は背いて、けれども主は憐れんでというのがこの九章の祈りです。この民は約束の地に入っても、また四式の時代でも、王国の時代も、そしてこの、バビロン捕囚、もう何度も何度も民は背いて、主を忘れて背いていった。けれども31節、しかしあなたはその大いなる憐れみにより彼らを滅ぼし尽くすことはせず、お見捨てにもなりませんでした。あなたは情け深く、憐れみ深い神です。アーメン。ね、本当にこの祈りの斬新さ、ね、それは自分たちの罪の告白、そして主は見捨てなかった。ね、というこの御業の告白、ね。ですから、もう私たちの祈りとは全く違う祈りです、ね。ただ主が成してくださったこと、それに対して自分が罪を犯したということ、この告白がずっとずっと続くんですね。これが偉大な祈りです。偉大な人たちの祈りに共通するパターンがあります。モーセにしても、ダニエルにしても、またこのネヘミヤにしても、本当にまず自分が罪を犯したということ、自分が本当は罪を犯してない、先祖が犯したにもかかわらず、自分が犯したということを、これを引き受けて祈る。これがまず一つ目。この偉大な祈りのパターンの一つ目。で、二つ目は、この主の御名のゆえに、主の憐れみのゆえに、主の約束のゆえに祈るという、ことです、ね。自分たちの願いじゃない。主が何を願われるか。私たちの日ごとの過程よりも真っ先に主の御心がなりますように。このパターンですね。祈りの主語が私ではない主です。これが偉大な祈りのパターンのその2、主が主語です。この32節以降はこの祈りのクライマックスになります。この民はようやくですね、自分たちの現状を告白します。しかもここでは、私たちが悪を行いました。で、全くもって言い訳がない、この私たちが悪を行いましたという告白なんです。 よく多くの人々がね、神が悪いとか、ね、あの人が悪いとか、そういうふうに言いがちです。ね、アダム、エヴァ、そうでしたね。神様、あなたが置いたこの女が、女は、ね、蛇が悪かったのです。ね、本当に他人、他に罪を、ね、なすりつけます。確かに、ね、悪魔サタン悪いです。ね、けれども、それにそそのかされて罪を犯したのは私たちの方ですね。人のせいにするではなく、本当に私が悪かったというこの祈りをすること、これが本当にこの祈りの本質です。で、そして、36、37節、ご覧ください。私たちは今奴隷です。私たちが実りと良いものを食べられるようにと、あなた方の先祖に与えてくださったこの地で、ご覧ください。私たちは奴隷です。私たちの罪のゆえに、この地の豊かな産物は、あなたが私たちの上に立てられた王たちのものとなっています。彼らは私たちの体を支配し、家畜も彼らの思いのままです。私たちは大きな苦しみの中にいます。アメン。ね、ここでこの長い祈りが唐突に終わってるんですね。祈りの終わり方としてはあまりにも、ね、唐突に終わっています。で、そして、ね、38節が、これらすべてのことゆえに、私たちは文書を持って盟約を結んだ。そして私たちの高官たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押した。ね、この祈り、これに対してこの文書をしたためて印を押したんです。ね、私たちは罪を犯しました。ね、私たちは今大きな苦しみの中にいますという、これが文書化されて印を、ね、この高官たちやレビ人たち、祭司たちみんな印を押したんです。私、同意しますということです。ね、アーメンします。その通りですと言って印を押したんですね。民全体が先祖たちの罪を一手に自分に引き受けて、そして印を押して、そしてこの、ね、祈りは、ね、ここで、ね、終わっております。ね、普通祈りはね、どうか助けてくださいとか、ね、主よ、あなたを褒めたたえますとか、ね、もっと別の言葉で終わる祈りが、まあ、大多数ですけど、しかし、ね、私たちは今、この奴隷になっております。私たちは大きな苦しみの中にいますと、ね、ただ自分の現状を主に差し出すだけで、それに対する願い事一切なし。ですからもう全部主の御心のままになりますように、という、そういう主に対する差し出しの祈りですね。これ、十字架の強盗の祈りに、ね、直結するものがあります。十字架の強盗は、ね、私たちは、ね、自分のしたことの報いを受けているのは、だから当然だ。けれども、この方は何の悪いこともしなかったのだ。自分が今この苦しみを受けているのは当然です。ということと、そして死を、私を思い出してください。という祈りですね。死を、今私はこんな苦しみの中におります。それは当然です。死を、私を覚えてください。まさに強盗の祈りと、このネヘミヤ記の九章の祈り、まさに同じ構造です。私たちも本当にこの主に、ね、願い事を、ね、するという祈り、皆さん日常的にしていることでしょう。けれども、ね、皆さんこの斬新な祈り、皆さんしてみてはいかがでしょうか。主よ、私は今この苦しみを受けているのは私の本当に怠慢のゆえです。怠けてきたゆえです。罪を、ね、本当に傲慢だったゆえです。そうした罪を告白してですね、今この苦しみを受けています。主よ、どうか私を思い出してください。私を覚えてください。この祈りを皆さんしてみてはいかがでしょうか。イエス様はそういう祈りをする人に、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これがイエス様のご性質です。本当に私たちもこの、ね、祈り、ネヘミヤの祈り、また十字架の上の強盗の祈り、本当にただ自分の罪を告白して、そして主に自らを差し出す祈りをして、そしてパラダイスに至る、本当にその体験をする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、誠に恥は我が物。しかし、あなたこそ褒めたたえられるべきお方。本当に私たち何かと言い訳をしたり、他人のせいにしたり、 本当にそのようなことが日常的なものですが、今日もまたこのネフミヤを通して私たちに示してくださったことを感謝します。本当に自分が罪を犯したゆえに今この苦しみを受けている。どうか私を覚えてくださいと、本当に私たちも心から祈ることができますように。そして私たちも本当にあなたと共なるパラダイスに至ることができますように。主よ、どうか導き、助けてください。今朝も御言葉を通して導いてくださったことを感謝して、我らの主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主よ、一人の人が主の御前において正しく立ち、へりくだり、悔い改めるということがどれだけ偉大なことか、それを今日のこの箇所を通して教えてくださったことを感謝します。私たち自身もこの地上においてネフミヤのこと、主をしっかり悔いて改めて、自分の身をその現場に置き、主に栄光を捧げることができる、この時代の、このつくば未来のネフミヤのかけらとなることができますように。イエスよ、あなたが私たちを助けてください。いかに清算のために罪と咎を悔い改めなければならないか、確かにそうでした、認めなきゃいけないか、それが全ての清算につながり、まだ全ての新たな主の恵みの始まりにつながるということをあなたが教えてくださったことを感謝します。傍観たち、まだ祭司たち、レビ人たちが署名をしました。まず先に立つ者たちが見舞いにおいて、確かにそうでしたと罪とがを悔いる、そして恵みに背いたものであることを認めるということが必要です。主よ、私たちはこの礼拝の後にまだ今日の箇所を綿密に見て、自分たち一人一人の清算を図っていきたいと思います。イエス様、あなたが私たちにそのような志を起こさせ、それを実行させてください。私たちがしっかり自分たちが犯していた罪、戦場の腰にいて受け継いだ人が、戦場たちのその罪々を告白していくとき、あなたは恵みに富みたもうから、恵みで報いてくださることを感謝します。この時間、私たちはあなたの御前に置いて、悔いて改めて、新たにまだイエス様のものとしてスタートしたいと思います。私たちの心に悔いる心を与えてください。そして罪の輪を断ち切りたいという願いを与えてください。これから主の皆を呼んで祈るとき、主よ、ネフミヤの心を、まだこの民の心をあなたが与えてくださいますよ。イエス様のお名前によって祈りました。アメ
ア
ン。
メン。
主の皆を呼びます。せーの。
主よ、
主よ、
主よ。